ゴーシュが家へ入って明かりをつけると、さっきの黒い包みを開けました。それは何でもない、あの夕方のゴツゴツしたセロでした。ゴーシュはそれを床の上にそっと置くと、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って、椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼の符を弾き始めました。符をめくりながら、弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴーゴーゴーゴー弾き続けました。夜中もとうに過ぎて、しまいはもう自分が弾いているのかもわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの戸をトントンと叩くものがありました。
ゴーシュくんか?
ゴーシュは寝ぼけたように叫びました。ところが、すーっと戸を押して入ってきたのは、今まで五六遍見たことのある大きな三毛猫でした。ゴーシュの畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、ゴーシュの前に下ろして言いました。
ああ、くたびれた。なかなか運搬はひどいやな。
なんだと?ゴーシュが聞きました。
これおみやです。食べてください。
三毛猫が言いました。ゴーシュは昼からのむしゃくしゃをいっぺんに怒鳴りつけました。
誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った?第一、俺が貴様らの持ってきたものなど食うか。それから、そのトマトだって俺の畑のやつだ。
なんだ?
赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり、蹴散らしたりしたのはお前だろ。行ってしまえ、猫め。
すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。
先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それより、シューマンのトロイメライを弾いてごらんなさい。聞いてあげますから。
生意気なことを言うな、猫のくせに。
セロ弾きは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようとしばらく考えました。
いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。
生意気だ。生意気だ、生意気だ!
ゴーシュはすっかり真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。
では、弾くよ。
ゴーシュは、何と思ったか、戸に鍵を買って、窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して、明かりを消しました。すると外から、20日過ぎの月の光が部屋の中へ、半分ほど入ってきました。
何を弾けと?
トロイメライ、ロマンチックシューマン作曲。
猫は口を拭いて、すまして言いました。
そうか。トロイメライというのは、こういうのか。
セロ弾きは何と思ったか、まずハンケチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドの虎狩りという符を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチパチッと目をしたかと思うと、パッと戸の方へ飛び抜きました。そしていきなりドンと戸へ体をぶっつけましたが、戸は開きませんでした。